Our deepest gratitude and love to Sister Beck and Sister Allred.
ベック姉妹に、またオールデッド姉妹とトンプソン姉妹に、私たちの心からの感謝をお伝えします。近年、末日聖徒イエス・キリスト教会の信条に対する人々の関心が高まってきています。私たちはこの傾向を歓迎します。結局のところ、教会の基本的な務めは、イエス・キリストの福音、キリストの教義を全世界の人々に教えることだからです。しかし、教会の教義とそれが確立される方法については、過去にも現在にも多少の混乱が見られます。今日はこのことについて話したいと思います。救い主は時の中間にご自分の教義を教えになり、主の弟子たちはそれを誤った言い伝えや哲学の攻撃から守ろうと懸命に努力しました。新約聖書の書簡には人たちが教え導いていた間にも深刻かつ広範な廃墟がすでに始まっていたことが記されています。その後何世紀もの間時々福音の光が差すことはありましたが、ついに19世紀にこの世に光り輝く回復の朝が訪れました。キリストの福音が再び完全に全て地上にもたらされたのです。この栄えある日は太陽の輝きにも勝って輝いている光の柱の中に父なる神とその愛子イエス・キリストが少年ジョセフ・スミスを訪れられた時に幕を開けました。そしてその力と権能に伴って啓示が洪水のごとく注がれ始めたのです。これらの啓示の中に地上に再び確立されたイエス・キリストの教会の中心的な教義と呼べるものが示されています。イエス・キリストについてのもう一つの証であるモルモン書の中でイエスご自身がその教義をこう定義しておられます。これから述べるのが私の教義であり、父が私に与えてくださった教義である。私は父のことを証しし、父は私のことを証しされ、聖霊は父と私のことを証しする。父はどこにいる人でも全ての人に悔い改めて私を信じるように命じておられることを私は証しする。私を信じてバプテスマを受ける者は誰でも救われる。神の王国を受け継ぐのはこれらのものである。また私を信じないでバプテスマを受けない者は誰でも罰の定めを受ける。私を信じる者は父をも信じるのである。その者に父は私のことを明かしされるであろう。父はその者に火と聖霊を与えられる。誠に誠にあなた方に言う、これが私の教義である。この教義の上に立てる者は私の岩の上に立てるのである。地獄の門もこれらの者に打ち勝つことはない。これが私たちのメッセージであり、土台とする岩であり、教会のすべてのことのもといです。神から出ているあらゆるものと同じように、この教義は純粋で明瞭で子供にも容易に理解できます。それを受け入れるようにと、私たちは喜びの心を持ってすべての人を招きます。末日聖徒イエス・キリスト教会において、私たちは神がこれまでに啓示されたすべてのこと、今啓示されるすべてのことを信じ、神がこの後も神の王国に関する多くの偉大で重要なことを啓示されると信じています。これはまだ知らないことも多いが、真理と教義はこれまでもまたこの後も神の啓示によってもたらされるという意味です。一部の宗教では神学者が自分には聖職者と同等の教える権能があると主張し、教義に関する事柄について意見を戦わせることがあります。中世の公会議やそこで出された宣言に頼る人もいれば、使徒が世を去った後の神学者による推論や聖書の解釈学や注釈を重要視する人もいます。
We value scholarship.
私たちは理解を深めるための学問は重要だと考えています。しかし今日の教会において、キリストの教義を確立し教義的な逸脱を正す際には、昔と同様に主から使徒としての権能を与えられた人々が受ける神の啓示によって行われます。1954年、当時大韓教会顧問だった J. ルーベン・クラーク・ジュニア館長は、教会において教義が知らされる方法と 教会の大官長が持つ極めて重要な役割について説明しています。彼は大官長会と十二使徒定員会の会員について次のように述べました。一部の中央幹部には特別な召しが与えられていることを覚えておく必要があります。彼らは特別な賜物を持ち、預言者、聖剣者、啓示者として支持されており、それによって人々を教えることに関して霊的な特別な祝福を受けています。彼らは大官長が持つ全てにわたる力と権能の下で、神の思いと望みをそのために宣言する権利と力と権能を持っています。その他の中央幹部には教える際のこの特別な霊的な祝福と権能は与えられていません。彼らはその結果として制限を受けます。このことは教会の他のすべての役員と会員にも当てはまります。彼らは誰も預言者、聖剣者、啓示者としての霊的な祝福を受けていないからです。さらにこの点において大官長はさらに大きな特別な霊的な祝福を受けています。教会全体に対する預言者、聖剣者、啓示者だからです。では救い主はその御心と教義を預言者、聖剣者、啓示者にどのように示されるのでしょうか。主はその使者を通して、あるいはご自身で行動されます。ご自身の声によって、または聖なる御霊の声によって語られます。御霊が語りかけられるとき、それは言葉や気持ちによって伝えられ、言葉を超えた理解が与えられます。主は一人のしもべに対して、あるいは評議を行うしもべたちに対して語りかけられます。新約聖書から2つの例を紹介しましょう。1つ目は教会の長に与えられた啓示です。使徒行伝の初めの方では、キリストの弟子たちはイエスの務めの規範に習い、ユダヤ人だけに福音のメッセージを伝えていました。しかし主の定められた変化の時が訪れました。ヨッパでペテロが3度同じ夢を見ました。ペテロはさまざまな種類の動物が入った大きな布のような入れ物が四隅を吊るされて天から下ってくるのを見ました。そしてそれらをほふって食べなさいと命じられました。ペテロはためらいました。その一部はモーセの律法で清くないものとされていたからです。そしてペテロはその戒めを破ったことがありませんでした。しかしこう告げられました。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。この夢の意味はその後すぐ明らかになりました。ローマの百卒長コルネリオから使わされた人々がペテロのもとにやってきて、教えを説きに来てほしいと頼んだのです。コルネリオはたくさんの親戚や友人を集めていました。ペテロは彼らが自分のメッセージを心待ちにしているのを見てこう言いました。神はどんな人間をも清くないとか汚れているとか言ってはならないと私にお示しになりました。神は人を偏り見ない方で、神を敬い義を行う者はどの国民でも受け入れてくださることが本当によく分かってきました。ペテロがこれらの言葉をまだ語り終えないうちに、それを聞いていたみんなの人たちに聖霊が下った。ペテロと共に来ていた者たちは異邦人たちにも聖霊の賜物が注がれたのを見て驚いた。そしてペテロが言い出した。この人たちが私たちと同じように聖霊を受けたからには、彼らに水でバプテスマを授けるのを誰が拒みえようか。この経験とペテロに与えられた啓示により、主はそれまでの教会の慣例を変え、より完全な教義をご自分の弟子たちに明らかにされました。こうして福音を述べ伝える技が全人類に及ぶようになったのです。使徒行伝の後の方にこれに多少関係したもう一つの例が記されています。ここでは教義に関する啓示が評議の場でどのように与えられるかが示されています。モーセの律法で定められた割礼をキリストの福音や教会の戒めとして継続すべきかどうかについて論争が起こりました。人たちや長老たちがこの問題について審議するために集まりました。この評議会についてはあまりよく分かっていませんが、激しい論争があった後、専任使徒であったペテロが立ち上がり、聖なる御霊から確認を受けたことを告げました。ペテロは集まっていた人々に、コルネリオの家で割礼を受けていない異邦人に福音が述べ伝えられたとき、彼らも割礼を受けたユダヤ人と同様に聖霊を受けたことを思い出させました。そしてこう言いました。 神はその信仰によって彼らの心を清め、我々と彼らとの間に何の分け隔てもなさらなかった。しかるに諸君はなぜ今我々の先祖も我々も追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのか。確かに主の恵みによって我々は救われるのだと信じるが、彼らも同様である。その後パウロとバルナバ他の人々もペテロを支持して語り、ヤコブはこの決定を書簡にしたためて教会に送り、実行することを定義し祝儀一決しました。この決定を伝える書簡の中で使徒たちは聖霊と私たちとは決めたと述べています。言い換えればこの決定は聖なる御霊を通して神の啓示によって与えられたのです。これと同じ規範が今日回復されたイエス・キリストの教会においても用いられています。大官庁は自分に与えられる啓示をもとに教会の宣言や解釈を行います。また教義の説明は大官庁会と十二使徒定員会が合同で評議して行う場合もあります。評議の場では標準聖典や教会指導者の教え、過去の慣例がしばしば検討されます。しかし最終的な目的は新約聖書の時代と同様、単に評議会の会員の意見を一致させることではなく、神から啓示を受けることです。評議は主の思いと望みを知るために理性と信仰の両方を働かせて行う過程なのです。同時に教会の指導者が語ったことが必ずしも全て教義となるわけではないことを覚えておく必要があります。教会では一般に一人の指導者がある機会に語ったことは熟慮されたものではあるが個人的な意見であることが多く、教会の公式な見解あるいは教会全体に対して拘束力を持つ言葉として述べられたものではないと理解されます。預言者ジョセフ・スミスは、預言者は預言者として行動するときにのみ預言者であると教えています。クランク館長はこう述べています。この点に関して私が少年の頃に父から聞いた短い話があります。ジョンストンの軍隊がやってくるということで騒然となっていたとき、ブリガム兄弟は午前の集会で迫り来る軍隊に果敢に抵抗しようという説教をし、軍隊を迎え撃ち追い返すつもりだと宣言しました。ところが午後の集会でブリガム兄弟は立ち上がると、午前中はブリガム・ヤングが語ったが今からは主が語られると言ったのです。それから説教をしましたが、その内容は午前の話とは正反対でした。教会員は兄弟たちが述べる意見が聖霊に感じるままに語られた言葉かどうかを聖霊の証を通して知るでしょう。そして定められた時にその知識が明らかにされるでしょう。預言者ジョセフ・スミスは私たちの教会の教義における救い主の中心的な役割についてはっきりと述べています。私たちの宗教の基本原則は使徒と預言者たちがイエス・キリストについて立てた証です。すなわち主が亡くなり葬られ3日後に再び蘇って天に昇られたことです。私たちの宗教に関する他のすべての事柄はこれに付随するものに過ぎません。イエスについてのジョセフ・スミスの証は主が生きておられるということです。神の右に子羊を見てそのお方は御父の独り子であると証しする声を聞いたからです。このメッセージを聞くすべての人にお勧めします。祈りと聖文研究を通してイエス・キリストの聖なる属性と贖罪と復活についてそれと同じ証を求めてください。悔い改めバプテスマを受け聖霊の賜物を受けて、その後生涯にわたってイエス・キリストの福音の律法と誓約に従うことによって主の教義を受け入れてください。復活祭を前に私はナザレのイエスが過去も現在も神の御子であられ、古の時代に予言されたメシアであられることを証しします。主はキリストであられ、ゲッセマネで苦しまれ、 十字架の上で亡くなり埋葬され3日目によみがえられました。イエスは復活された主であられ、私たちは皆主によって復活し、あがなわれる意志のある者は皆主によってあがなわれ、高く上げられて主の天の王国に入ることができます。これが私たちの教義であり、イエス・キリストについて過去に述べられ、この時代に改めて述べられるすべての証しを確認するものです。イエス・キリストの御名により、アーメン。